こんにちは。自分でデザインする家事リスト、リセッターリストの山本香織です。あの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です。先週に引き続き、今週もデザイナーの杉江さんをゲストにお迎えしています。杉江さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週は、ポッドキャストのロゴ制作 の、 裏側の話とか、私たちがポッドキャストを好きなのは何でかみたいなこととか、はい、いろいろね、ポッドキャストをテーマにお話をしてきたんですけれども、はい、今週はちょっとね、杉江さんのこれ家事や暮らしをテーマにしたって言いながら先週何も話してないので、はい、今週は杉江さんのお話をね、ちょっと私も知りたいなと思ってお聞きできたらと思ってます。
はい、
はいはい、杉江さんはあれですよね、在宅というか、
はい、
在宅、
まあ、そうですね、はい、仕事はもう在宅が 100% というか、その打ち合わせで外に出ることはありますけど、もう家が自宅兼オフィスっていう感じなので、
うんうんうん、
はい、
ね、でお仕事、会社というか経営されててっていうことかと思うんですけれども、なのでこう、はい、ご自身でこう通勤してこう会社に勤めるっていうんじゃなくて、うんうん、ご自身でこうね、いろいろ時間管理だったりそういうのやっていかれるようなスタイルかなと思うんですけど、
はい、
まず最近の杉江さんの生活スタイルというか、
はい、
はい、どんな朝、なんかデザイナーって多分皆さん聞くと夜遅くて、はい、明け方まで仕事して、はい、なんか昼ぐらいに起きてきてとか、わかんない。そんなイメージないかも。わかんないけど。
ありますね。そういうイメージだったと思います。
かなとか思ってる方もいるかなって思うんですけど、はい、杉江さんご自身はどうですか？
はい、そうですね。はい、僕も昔そういう時期がありましたっていうのは、また後でちょっと触れられればと思うんですけど、今の生活スタイルですね、僕は朝、めちゃくちゃ早起きをしてまして、だいたい4時前後ぐらい。
4時？
はい、4時。もうもはや夜みたいな感じなんですけど、はい、冬はね、ちょっとさすがに辛いんですけど、最近、日のでも早くなってきて、明るい時もありますけど、うんうん、はい、4時ぐらいに起きて、
はい、
で、家族、妻と娘がだいたい6時半ぐらいから、家の準備が始まるので、起きてから6時半までっていうのが自分の何て言うんでしょう、自分の時間みたいな感じになってまして、
うんうん、
で仕事がもし詰まっている時はそれ仕事をしたりとか、あとは先週少しだけ触れたんですけど、今ちょっとプログラミングの勉強もしてたりするので、それの時間、勉強する時間に当てたりとかっていうのを早朝しています。で6時半に、妻と娘を起こして猫にご飯あげて、朝のご飯の準備とか朝のもろもろ準備をして、娘が、小学校に行くのが8時ぐらいですかね。なので、その後、娘を下まで一緒に送りながら、僕と妻とで、30分ぐらいですかね、ちょっとウォーキングをしたりとか。で、そう、そのコロナ禍以降、もう運動不足がやばいので、それも兼ねて、ちょっとウォーキングして、8時半ぐらいに戻ってきたら、30分ぐらい、軽く家の片付け、掃除とかをしたりとか。して、9時ぐらいから仕事スタートって感じですかね。で、うんうん、家で、自宅でも完全にデスクワークなので仕事をして、お昼時間は妻と一緒に昼食をとって、また午後仕事をしていって、夕方、娘が学童が終わって、5時過ぎぐらいに帰ってくるので、
うんうん、
帰ってきて、こう、わちゃわちゃしながら、まだ仕事が終わっておらいないので、6時半ぐらいまで仕事をして、そこから夜、みんなで晩ご飯食べたりとか、あと娘と一緒にお風呂入ったりとかして、なんやかんやして、娘が寝る時間がその8時半から9時ぐらいなので、もうそのタイミングで僕も一緒に寝るっていう感じで、なんですごい超早寝早起き生活みたいなのをもう8年ぐらいですかね、続けてる感じです。はい、
じゃあ娘さんが生まれたタイミングでそうなったって感じ？そうですね、
生まれて何ヶ月か半年か、ちょっと忘れちゃいましたけど、はい、それぐらいからもうこのスタイルに半ば強制的に変えたというか、変わった感じですね。はい、
すごい。なんか一時的にそうなるっていうのはなんかわかる気もするんですけど、8年続いてるってすごいですね。
そうですね。いや、振り返ってみたらもう8年かっていう、ちょっと自分でも今、8って言ってびっくりしたんですけど、はい。なんか数年ぐらいのつもりだったんですけど、もうすっかりそのスタイルが定着して、はい。いますね。
4時に起きるから何時に寝るんだろうと思ったけど、
はい。
8時半、まあ9時に寝たとしても、9時に寝て、
そうですね。
7時間は寝れるって感じか。
はい、結構、はい。意外と寝れてるっていうか、むしろなんて言うんでしょう。例えば、わかんないですけど、夜中12時回っちゃって1時に寝て7時に起きても6時間なので、
うん、そうですね、
むしろ結構ちゃんと寝れてるっていう感じですかね。
すごい、はい、すごいですね。
いやいや、これはもう結構なんて言うんでしょう、僕がすごいわけでは全然なくて、いろいろな紆余曲折があったんですけど、それこそさっき話初めに出てきたように、そのデザイナーとか、まあそれに限らず、その仕事のスタイルとして、僕も20代の頃とか、結婚して子供が生まれる前とかはもうすごいこう働き詰めで、まあ、仕事自体幸いなことに、まあ、スキーでもあったので、まあ、言ってみればワーカーホリック状態で、もう朝も昼も夜も仕事みたいな、夜中も仕事して、本当こう力尽きるように寝るとか、もうひどい時はこうベッドまでたどり着けずに、こうなんか床の
床
で寝転がっててこう朝妻にこう起こびっくりされるみたいな、ちょっともう今考えるともうひどい
だって倒れてるかと思うよね。
本当にそうですよね。心配されちゃうっていうちょっとね、もう申し訳ないんですけど、そういう時代もありまして、で、まあ結構それで、なんて言うんでしょうね、まあもちろんそれが健全だとは思ってなかったんですけど、まあ、とはいえ仕事を、まあなんて言うんでしょう、悪い言い方すると仕事を言い訳にして、まあ、忙しいし、もう夜や、もう今日やらないといけないから、どうしてももうそうなっちゃうみたいなのがあったんですけど、
うん
うん、まあ、子供も生まれて、まあ、初め子供、なんて言うんでしょうね。もちろんもう昼夜関係なく寝たり、うん、数時間で起きて寝ちゃったりとかしてるじゃないですか。うんうん、なので、もちろんその、逆に僕が起きていることによって、夜泣き対応とかもしたりしてたんですけど、
なるほど、
まあ、それは偶然それはできてたんですけど、やっぱり、その、子供も生まれた後でその生活を続けていくっていうのがかなり限界が来てしまっていて、
うん、
僕も限界でしたし、まあ、妻としても、うん、いや、それどう考えても健全じゃないでしょっていうことで、
うん、
まあ、今こうやってすごい冷静に言ってますけど、まあ、当時すごくこう、まあ、言ってしまえば、苦言を呈されるっていう感じで、どうなのっていう感じになりまして、うんうん、僕も分かっちゃいるけどやめられないっていう状態だったのが、まあそうだよなと思って、
うん、
それもうどうすんのって、もうこのままこれ続けるのみたいな感じになって、うん、いやそれはいけませんみたいな感じで、で、いやじゃあもう夜ってどうしてもこう、まあ、よく言えば時間がたくさんあるっていうか、悪く言うとこういくらでも OK やられちゃうじゃないですか。夜11時まで仕事してようが、12時11時まで仕事してようが、なんかこう終わるまでやるっていうか、無限にやっちゃうっていうか、実際無限じゃないんですけど、だらだら起きれちゃうっていうのがあったので、だったらもう夜スパッと寝て、朝、早起きをして、朝だったらもうどう考えてもこう、6時とか7時とかには、その、なんて言うんでしょうね、子供も起きるし、当時で言うと、まあ保育園とか、そういうこともあるし、こう、明確なタイムリミットがあるっていうのが、夜やるのと朝やるのと違いで、もうそこの明確なタイムリミットがあると、不思議と、そこに合わせて、こう、ガーッと、すごい集中してできるっていうのが、分かって、初めは、そうそう、じゃあもう、半ば、まあ、喧嘩じゃないですけど、じゃあもう夜寝て朝やるよ、みたいな感じでやってたんですけど、それがすごい、まあ、自分でもびっくりしたんですけど、もうずっと夜型人間だったし、もう体質がそうだと思ってたんで、それがこう、朝起きてやってみたら、すごい、もう、たくさん寝てるから、朝起きて集中してるし、あとはその時間がもうあと2時間しかないっていう、その明確な締め切りがあるっていうので、すごいこう仕事をガガッとやるっていうのができたっていう、その体験がすごいあって、だから初めてその1年2年ぐらいは、その本当にその生活スタイルを変えるってことで仕事をガガッとやるみたいなことができるようになったっていうのが始まりですかね。
なんかやっぱそこの、その成功体験っていうか、めっちゃ進むじゃんっていう、なんか実感が伴ったから、なんかね、続けることが苦痛じゃないというか。
そうですね、はい。
うん、
あと、夜は夜で、よくその、早起きしたいですっていう人の話を聞くんですけど、やっぱり夜がネックなんですよね。
その
夜寝れないっていうか、どうしても気づいたら11時になっちゃうとか。なんかそうするとやっぱり起きれないので、 僕はもうその娘と一緒に寝る、だからあの当時赤ちゃんの頃で言えば、まあ、寝かしつけも一緒にやるっていうのが、
うんうんうん、
もう自分のこうなんていうんでしょう、ミッションとして課せられているのでそのなんかついつい起きちゃってたみたいなことが起こらないというか、
確かに
もう娘と寝るっていう決めてやってたので、うん、そこも良かったかもしれないですね。
ああ、なるほど、うんうんうん、そうですよね。なんか寝かしつけてから起き上がって他のことやるのってめちゃくちゃすっごい
そうなんすよ、ね、
パワーいるし自分も眠くなりますよね。
そうそうそう、結局寝かしつけて起きてっていうのはなんかこう人によりけりですけど、10回に1回はとか、人によっては10回に5回はそのまま自分も寝ちゃって、
うん、
こうなんか2時3時に目が覚めてなんか自己嫌悪に陥るみたいなことをよく聞くんですけど、
あるある、
そこはもう僕は諦めるというか、逆にもう、ね、うん、一緒に寝るっていう、その代わりにもう4時とかに起きてやるっていうのを決めたのは良かったかもしれないですね。
うんうん、確かに、あのリセッターリストの受講生さんとかでもやっぱりもう早く寝ちゃって4時に起きてっていう方はいるので、うんうんうんうん、そこからやった方が、なんかもう夜どうしてもリセットしたいっていう気持ちがあるけど、そこはちょっと我慢して、うんうん、なんならお皿もそのままにでもいいから寝て、うんうん、睡眠とってから、はいはいはい、動く方がいいっていう風に決めてやってるっていう方もやっぱりいるので、うんうん、さっき杉江さんも言ったみたいに、やっぱ睡眠をちゃんと取れた状態で動くのと、うんうんうんうん、なんか一日の疲れのピークが限度に来てるところから頑張るのとでは、同じ、
ね、うん
うん、ことをやるにしても全然やっぱり違うんですかね。
うんうん、それは全然違うと思いますね。
うん、
なんか夜はもちろん結構皆さん夜がしか自分の時間が取れないっていうので、うんうん、そこにこういろいろとやりたいことを詰め込んだりとかあると思うし、うん、まあ僕もそうだったんですけど、まあ、僕の場合はそれが仕事が大変です、うん、仕事をしてたんですけど、
うん、
なんか朝だと何て言うんですかね、こう、まあ、起きてるの自分だけですし、うん、結構、まあ、慣れてこればここがすごい自分の時間としてなんか有意義にいろいろ使えたりとか、
うん、
だからそれこそ今は朝8時からウォーキングしてるって話をしましたけど、
うん、
何年前かな、ちょっとこう早朝ウォーキングもやってみようかなと思って、なんか5時ぐらいからちょっと一人で歩くみたいなのもしたりとかして、
うん、
まあ、結構周りも犬の散歩してる人とか、
うんうんうん、
あの新聞配達の人とかちょこちょこいて、まあ、季節によりますけど、うん、ちょうどこう明るくなってくる頃、
うん、
すごい気持ちいい時間に歩いたりとかできたりとかするので、なんかそのいかようにもその時間を使えるっていうのが、なんかその時間があるっていうのがすごい、うん、あの自分には良かったなって思いますね。
そうですよね。しかもこうエネルギーもね、もう全部充電された後だから、うんうんうん、いろんなことが、はい、夜だとズルズルっていう感じになるけど、うんうんうん、朝はズルズルになりづらいかもしれない。
そうですね、はい、う
ん、ちょっとあの個人的な興味で聞きたいんですけど、
はい、
なんかあのデザインの仕事って、
はい、
こうまあどんな他のお仕事でもそういう類のものってあると思うんですけど、こうゴールがあるようでないっていうか、はい、
う
んうん、どこ
で
こうやろうと思えば永遠にこう、
うんうんうんうん、
もっとこうかな、もっとこうかなって、もっと試したいとか、いくらでもこうやれちゃうところって性質上あるかなって思うんですけど、はい、
ありますね、
そこの区切りってで夜やってるともう本当それ朝になっちゃうっていうの私もあるんですけど、
ああります、ね、はい、
なんかその区切りって杉江さんのその生活スタイルだと、
はい、
その一番こう迷いが多くなる作業をしてる時
うんうんうんうん、
どの時間帯がいいとか、なんか そういうのとはどう向き合われてますか？
ああ、そうですね、確かにやっぱり作ってて、いやこれどっちがいいんだろうとか迷い出したらキリがないっていうのは確かにありますよね、
うんうんうん、
で、まあそれで言うと、まあ答えになってるか分かんないんですけど、僕の場合はそのまあ子供がいて、その皆さんやっぱり家事育児されてる方はそうだと思うんですけど、仕事とは別で生活の中でもう強制的にこう、まあ、ある種自分の時間じゃないっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、
うんうんうん、
もうやんなきゃいけないものっていうのがあるじゃないですか、
うんうん、
僕にとってはその自分の家族間のあの何て言うんでしょう、取り決めだったりとか役割とかからして、もうその早寝早起きをするって決めた時から、もう夜は寝る時間で、朝はそこに起きて自分でやるっていうのがもう前提としてあったので、
うんうん、
何て言うんでしょう、こうどんだけ迷ってようが、その夕方6時半過ぎたら晩ご飯の時間になっちゃうので、もうバチッと切られてしまう
の
があって、
そっかそっか、
だからまあこの数日間、短い期間の中でやるってなったら結構そこでガーッとやんなきゃいけないと思うんですけど、結構デザインとか その迷いどころとかっていうのって、まあ、その日3時間考えようが、そんなにそこでパッと出てくるっていうよりは、逆にこうちょっと一回 プリントアウトとかして机に置いておいて、
あ、そうか、
何日か置いて眺めてみて、うんうんうん、あれこっちかなとかっていうのってあると思うんですけど、うんうん、なのでそのあんまりこの日何時までずっとやんなきゃいけないみたいな、うん、なんかそういう縛りっていうよりはもう少しその仕事のやり方の方を改善して、うん、何日か、うんうん、あの小刻みに何日か使うみたいな風にする方がいいのかもしれない、
ね、確かに確かに、うんうんうん、そうですね、そうですね、なんかもっとやればもっとなんか出るかなとか思って、はいはい、しまいがちだけど、
それはありますね
もうちょっとやったら別案が出るのではとか、なんかね、うんうん、ついねあのギリギリまで粘っちゃうんですけど、
はい、
でもそうなんかこう他の仕事をね合間合間に入れて、うんうんうん、こうチラチラ遠くから眺めてみたりしながら、はい、こう客観視すると改善点出てきたり新しいアイデア生まれたりとかもありますもんね。
はい、そうですね、まあ、なんでそう見てると、まあ、僕自身がその若い頃からのスタイルも変わってきたのかもしれないんですけど、
うん、
なんかその一日中丸机に丸かじりになって考えて何か出すというよりは、なんか小刻みにやったりとか、あとその家事してる時とか、それこそウォーキング中とかにちょっとふと思いついたことをその iPhone にメモしたりとかっていうので、結構こう面白いアイデアとか出たりすることが増えた、まあそういう体験がおそらく若い頃よりも増えたので、なんかその方法の方がいいんだろうなっていうのも自分で分かってきたというか、っていうのはあるかもしれない。
なるほど。ちょっと参考にします。
いやいや、それ多いかも。
いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、そっか。じゃあ、やっぱ朝早く起きることで、またそのね、うん、プログラミングの方もお勉強始められたりとかっていうことなので、はい、でね、自分の時間をそこに当てていくっていうことですね。うんうんうん、
はい、
うん。なんか普段は家事とかに関しては、分担とか、なんかこう、取り決めって、杉江さんのご家庭では何かあるんですか？
はい、そうですね、あの、まあ、緩やかに決めてるっていう感じではありまして、うん、のとあとはまあ先ほどの僕の生活スタイルの話にもちょっとつながるんですけど、
うん、
まあ、家事に関しても、まあ、結構ついつい気がつくと妻の方に負担がかかっちゃったりとかして、
うん、
なんか、まあ、ここ何年かは、まあ、僕が思ってるだけなんで分かんないんですけど、こうなんかこううまく回りながら改善しながらやってるかなと思うんですけど、やっぱりその子供が生まれてガラッと生活が変わったタイミングとか、あとちょこちょこあの何年かのタイミングでなんかこうどうしても僕じゃなくて妻の方に負担がかかっていて、ちょっとそれがこうなんとかしたいっていう話になって話し合いをしたりとかっていうのはしてきたことが何回かあるんですけど、っていうとまあ僕なんかすごく建設的な話に聞こえますけど、まあ結構僕がこう妻の方に負担をかけちゃって、それが、うん、あのどっかのタイミングであのそれじゃあちょっと困るって話になって、うん、なんとか改善するみたいなことをやってきたんですけど、うん、その中で、まあ、今はそのなんとなくあの部屋のこう掃除とかゴミ出しとかお皿洗いとか、あと、まあ、うち猫を飼っているので猫のトイレ掃除とか、あのご飯あげるとか、あとまあ洗濯物とか料理とかっていうのはざっくりの項目を、表にして、毎週の何曜日にこれをやるとか、何曜日は僕がやるけど何曜日は妻がやるとかっていうのをなんとなく決めてやっていて、それをあのお互いあの順番にやってるっていうような感じですかね。
その表っていうのは紙になってるんですか、はい、それともデジタル、
Excel かな、デジタルですね、うん、デジタル上でやってるっていう感じで、本当その1回まとめて役割分担をしたら、
うん、
あとはそのちょこちょこそれを見ながらやるぐらいの、
い
やだいぶざっくりというか緩い感じですね。なんか今僕は話しながら、うん、あれこれこの表をあの作った時は本当僕が忘れちゃうので毎週、うん、毎日見ながらやってたんですけど、まあ、今は幸いこううまく回ってるつもりではあるので、
うんうんうんうん、
今ただいやあれあと何の項目があったかなっての今若干忘れてるっていうぐらいの緩さではあるんですけど、なんとなく大きな括りでこれは僕、うんうん、これはあなたっていう感じでやって、うんうん、まあ、足りてないところはあの随時指摘をしたりされたりしながらやっているって感じですかね。
じゃあ結構明確な分担がなんとなくでもあの、はい、元が始まりというかベースにあって、はい、その中でやっていくっていう感じなんですね。すごい。なんかねその辺はまあご家庭によりけりだから、あの分担しない方がうまくやれるっていうご家庭もあれば、
はい、
あの割と分けちゃう方がすっきりお互いするっていう人もいたりとかなので、
うんうんうん、はい、
なんか杉江さんご自身はなんかこれこの担当がちょっと難しいとか、これは好きとか、そういうのあるんですか？
そうですね、それで言うと、まず好きというか得意というかなのは、僕もやってみて思ったんですけど、なんかその例えばお皿洗いとか、あと洗濯物を畳むとか、なんかこう 目の前にもうやるべきものがあって、それが終わると完全に綺麗になるっていうことが誰の目にも明らかなものっていうか、まあ僕自身にとって明らかなものはすごいなんか率先してやりたくなるし、やると達成感もあるし、全然苦じゃないっていうのがあるんですね。
うん、
だそういうのは結構さっき言った役割分担の中でやってますし、僕が役割じゃない日でもあって思ったらやったりするんですけど、
うん、
逆にその、うん、なんかバクッとなんていうのかな、お部屋の片付けとか、なんかほこりとか、猫もいるので毛がこう散らかってるとか、うん、っていうのは僕が鈍感で全然気づかなくて、なんか普通に仕事してるとなんか部屋散らかってるなみたいな、妻としてはその感覚で、そろそろ掃除するタイミングっていうのがあると思うんですけど、僕はなんか、うん、あ、言われてみればそうだねみたいな気づけなくて
うんうんうん、
なんかそういう目に見えないというか、明確にこの流しに洗ってないお皿があるとかじゃなくて、明確じゃないものに関しては僕結構気づけなくて、そういうのはやっぱり苦手だなっていうのは思ったりしますね。
なるほど、確かにね、ご夫婦とはいえ全然ね、個人個人で気になるポイントとか、何が進んでないとなんか気になっちゃうかっていうの全然人によって違うので、
そうですね。あとちょっと最近すごい面白いなというか興味深いなと思ってやってるんですけど、これも取り決めとしては去年一昨年いつだったかな、最近なんですけど、料理をするっていうのがもちろん家事の中で結構重要なところであると思うんですけど、結構前はその妻の方でほぼその食材の買い出しとか、献立決めて、その一週間何を作るとかっていうのを決めてもらっていて、僕は僕で、なんていうんでしょう、自分では手伝ってるつもりで、朝僕の方が早く起きているので朝ごはんの準備は結構やったりとか、あと週末とかはその妻が用意か手配してくれているその料理キットとか生協さんで買うような作ればできるみたいなやつとかのは結構自分で進んでやっていて、なんかこう自分としてはそういうのをやっているって感覚があったんですけど、それもあるタイミングでこうなんかそれを決める献立を決めて、その物を手配するっていう部分が結構きついから、それも含めてちょっと手分けをしてみてはっていう話になりまして、で、去年の夏ぐらいですかねから、まあ、だ結構最近の話なので、それまではずっとやってもらっちゃってたってことはあるんですけど、でからは、週末に関しては僕が献立も考えるし、その必要なものは買ってきたりとか、生協さんで買うんだったら一緒に買うとかっていうのをやるっていう役割を拝命されましてで初めはまあ楽しくこうなんか食べてみたいかったものとか、自分の作りたいものとか、レシピとか見ながらやってたんですけど、なんかこう何て言うんですか、今までの、もうこれを作るのを僕が調べてやるとかっていうのよりも、何を作るのか考えるっていうのがめちゃくちゃ大変なんだなっていうのを恥ずかしながらやっと知ったというか、まあ実感として分かったというか、やっぱりこんだってこういやこんなこれ作りたいなと思っても、いやこれ先週も作ったしなとか
分かる
そう、なんかみんな喜んで食べてたからまた作ってもいいかなとか思ったりもするんですけど、でもさすがにいやこれまた3連続になったぞとか、なんかそういうの決めたいとかっても大変だったりとか、あとはまあうちの場合もいいのか悪いのか、そのなんかこれが食材が高いからとか、なんかどれぐらい1週間お金使うとか、まあざっくりは決めてるんですけど、まあ別に明確に決めてるわけじゃないので、まあ食べたかったらその材料を買うとかっていうのはあるんですけど、まあとはいえその材料費とかのことも気になりますし、なんかそういうのも含めてただもう今の役割でいうと週末だけなんですけどね、土日2日間でも朝は手軽にやるとして、昼夜考えるっていうのもなんかすっごい大変なのを知って今まですいませんありがとうございましたそれもなんか妻もそのなんかその大変さを分かってくれたのがまず良かったみたいな、なんかよくこう 話としてあるじゃないですか。その、なんか、晩ご飯何食べるとか言って、いや、うん、簡単なもんでいいよとか言って、
ある
その簡単なものが難しいんじゃんみたいな。それを今まではこう、笑い話として、こう、認識してたんですけど、うん、なんか実感として、こう、分かったっていうか、
うん、
それがすごく学びになりましたね。
すごい。そうなんですね。じゃあ今、週末は杉江さんが担当されて。
はい、そうなんですよ。
なんかお昼とかもなんか難しくないですか？なんか夜はなんとなく、はい、まあメインなんか決めてって感じだけど、お昼って何作ったらいいんだろうみたいなのが、なんか自分一人だとまあ何でもいいかってなるけど、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、
みんな何食べたいの、はい、みたいな、何作ったらいいみたいな、
はい、それはありますね。あとはそれもこの話も、まあ、結局そのうまくできてないんですけど、なんかこうメインの量の献立を考えても、うん、なんかこれだけでいいのかなとか、なんかサイド、なんかスーツとか、お吸い物があった方がいいのかなとか。っていう、まあ作るときもあれば、もうそこは甘えて、うん、妻も、いや別にそれなくてもいいんじゃないとか言って、うんうん、言ってくれるときは、もう一品だけとかもあるんですけど、
うんうん、
も
う
その品目の数とかも、いやー大変だなと、
ね。なんかね、こう、よくある、なんか正しいご飯みたいなのをイメージしちゃうと、はいはい、結構大変になるけど、はい、全然一品でいいと思うんですけどね、はい、私も。
そうですね、その辺は難しいというか、手探りでやってる感じですね。う
ん、
はい、
なんか、そう、なんかやっぱり献立決めるのがすごい難しいっていうのは、うん、私もいろんな方と話してて、すごい出てくる、
そうなんです
ね、うん、めっちゃ出てくる悩みのトップ3に入るっていう感じ、で、お買い物も献立を決めてから買いに行く派の人と、
うん、
1週間でざっくりこのくらいのお野菜、はい、お肉、お魚みたいに決めて買って、はいはいはい、あるもので、うんうん、
なんかあ、それね、
もう焼くだけとか煮るだけとか、はいはいはい、であとは味付けを組み合わせてみたいな感じでやっていく人と分かれるっていう感じです。
いや、それはもうなんていうか僕の憧れというか、それができる人はすごいっていう意識があって僕はもう本当にその週末になると次の週のあのメニューを考えるから、もうネットとかでレシピを見たりとかして、うん、あ、これ美味しそうだなとか言ってあ、でもそれちょっとこれとこれ買わなきゃかみたいな、
で
それを買うみたいな感じなんで、なんかたまにこう妻とかが冷蔵庫なんか開けて、あ、じゃあこれとこれでこれ今日はこれかなとか言ってるのを見ると、うん、いや、まだその境地にはすごい思いますね。
そうか、そういうもんなんですね、はい、なんか逆に私は献立通り作ろうと思うと、あれもないこれもないでできなくなっちゃうから、
はいはいはい、
なんか娘とかに聞かれても全然料理名がないものばっかり出してる気がする。
まあでもそれも結局僕は現時点だと週末だけっていう、まあ、
うんうんうん、
あのがあるので、多分毎日だとレシピを決めてその材料を用意してってのはおそらく難しくなってくるんですけど、うん、まあ、土日だけだからこそそれができているっていうのはあるかもしれないですね、う
ん
う
ん
う
ん、あ、なるほど、うん、でもなんかそうやってなんかお父さんが作るご飯とお母さんが作るご飯とかがあるっていうのはすごいお子さんにもいいなって思います、はい、
あ、ですかね、だといいですけど、
うんうん、絶対いいと思うし、うちも夫が帰ってあの自宅にあまりいないことが多いんですけど、はいはいはい、あの戻ってくるときは料理好きなので、
あ
の大体キッチンで料理してないみたいな感じだから、はいはいはい、もうお任せして出てきたものを食べています、うん、そうで、なんか娘もあのお父さんも料理はするものみたいな認識でずっと育ってるから、
うん、
なんか小さい時父の日かな、父の日のなんかこうになんか顔書いてメッセージ書いてこうなんかありがとうみたいなやるのあるじゃないですか、
うんうん、
保育園とかで、
うんうんうんうん、
なんかいつもご飯作ってくれてありがとうって書いてました。
いいですね。なるほどなるほど、
うんうんうん、なのでなんかね、きっと彼女たちが大人になる頃にはもうね、うんうん、お母さんがご飯作るみたいなのないと思うの で、
そうですよ、ね、
お父さんもお母さんも作る、ね、うん、家庭が普通って感じになってると思うので、
うんうんうん、
なんかそれがあのそういう姿をね見せられるのもすごくいいことだなって思います。
そうですね、それは確かに僕もあって、うん、あの僕が子供の頃はまあどちらかというとやっぱりあのお母さんの方が料理家事してたっていう、うん、自分でもそういう記憶があって、で逆に今こうやって僕も何て言うんでしょう、自分の中ではこう、うんうん、一緒にやっているってつもりがあるので、何て言うんでしょう、変な言い方ですけど、なんか自分はやっているっていう気持ちはあるんですけど、一方でなんか今の時代それが当たり前だから何て言うんでしょうね、うん、こう 偉そうにしてはいけないっていうか常識をアップデートしてやらないのが普通の中で俺はやってるんだうんうんじゃなくてやるのが当たり前っていう考えなきゃなっていうのをすごい結構気をつけてますね。なんかやってやってるぞ感って出しちゃダメっていうか、それは
なるほど、
こう奥さん妻としてもなんかね別にそれなんかやってくれてるじゃなくて一緒にやるっていう、
うん
う
ん、
なんかそこの認識を意識をアップデート、
あーそっか、
なんか多分僕10年前とかはそこできてなくて、本当子供生まれていろいろとこうやりながら徐々に徐々にっていう感じかもしれないですね。
なるほど、うん、そっか、そういうのはなんかね逆に男性ならではのこう視点というか、多分女性はなんかね、はい、やってあげてるわよ家事とかって多分思ってる人は少なかったりするのかもしれないですね、逆に
そうかもしれないです、はい、
でもだからこそなんかいろいろ背負いすぎて苦しくなってるところもあったりすると思うので、うんうん、なんかね歩み寄りがそうやってできていくのはいい形ですよね、
はい、そうですね、はい、
うん、面白い、なんか杉江さんの新たな一面が知れて楽しいです。い
や
い
や
い
や、こうやってなんかこういいことも悪いことも話してますけど、またおそらく僕目線で話してるんで、なんか妻からしたらまたいろいろとあるかもしれないんですけど、はい、少なくともそんなになんて言うんでしょう、あのできるだけありのままを話してるつもりではあるって感じがあります、
うんうん、
はい、
いやでもうん、それはね、あの、うん、どこのご家庭もだと思うし、私もいろいろあの夫が我慢してることもいっぱいきっとあるだろうなんて思ってます
そうなんですかね
はい、ありがとうございます。あの今日はねここで、お時間になってしまったので、ちょっとまだまだ本当は聞きたい話とかもあったんですけど、はいはい、また次の機会にっていう感じになるかなと思いますが、はい、最後に、はい、杉江さんからお知らせがあればと思いますがいかがでしょうか。
はい、僕からは、まあ、あの前回と同じではあるんですけども、ちょっと順番を変えて、まあ、今日いろいろと日常の話とかをさせてもらったんですけど、僕がやっているモックアップラジオっていうポッドキャストでもちょっと日常こんなことがあったとかいう話を少し話しています。あの毎週月曜日に更新して、まあ、10分ぐらいで短くサクッと聞ける感じになっているので、もしよかったら聞いてもらえたら嬉しいですっていうのと、あとはそうですね、ポッドキャストのロゴ今回作らせてもらったんですけど、まあ、それ以外もあのロゴを作ったりとかデザインをしたりとかっていうのをしているので、もし何かそういったことでご相談あったりする方はお気軽にご連絡をいただけたら嬉しいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます、はいね、ぜひあのまたモックアップラジオで今後献立の話の
そうです、ね、
続きとか、
確かに料理の回も確か前あったので、はい、料理とかそういうあの家事とかそういう話もしたいなと思ってます、う
ん、ね、ちらっと聞けたら嬉しいなって思います。皆さんぜひ聞いてみてください、はい、
お願いします。はい、
あとね、そのポッドキャストのロゴとかあの、まあ、ロゴなんか他のことでも作りたいっていう方はぜひ杉江さんすごく丁寧なお仕事をされるので、
あ
の、
ご
相談いただければと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ私の方からも最後お知らせなんですけれども、そうリセッターリストのこのあの人の毎日が実はもうすぐ200回迎えるんですよ。
200回すごい。
200回すごいですね。
いやめちゃくちゃすごいです。
気がつけば。多分ね、なんか穴開けちゃった時もあったと思うんだけど、200回なんとか毎週1回更新でやっているっていう感じなので、ちょっとそう200回記念で。メッセージお便り紹介会やりたいなって今ちょっと急遽思いついたので、そう他のポッドキャストでもそういうのされてた、気まぐれ FM さんとかでもされてたような、うんうんうん、
ああね、
おっさん FM でもやってた気がするので私の大好きな
その2つが出てくるっていう
2大ポッドキャストがあるので、はい、なのでもし、この、あの人の毎日聞いてくださってる方で、ちょっとこんな回が好きだったよとか何か感想とか応援メッセージでも大丈夫なので、よかったら概要欄にお便りフォームがあるのでそちらから送っていただけたら、200回の時にちょっと紹介会にしてみたいなと今急に思い立ったのと、せっかくなのでその杉江さんが作ってくれたロゴでステッカー作ってそれをお送りするところまでちょっとやれたらいいなって今急に思いついて話しました。
いやめっちゃいいですね。はい、ぜひ、
はい、うん、それやってみようかな、うん、って思うので、うん、ぜひ皆さんよかったらあのメッセージの方よろしくお願いします。はい、っていうことで、はい、概要欄の方にリンクを貼っておきたいと思います、 はい、ということで、今回でね、ちょっとお別れ2回にわたってお話伺ったんですけれども、またちょっと機会を見て遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。
はい、行かせてください。
はい、ありがとうございました。では、今回のゲストはデザイナーの杉江さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回のあの人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本香織がお届けしました。